ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日もいよいよこの日本の行く末の12番、佳境に入ってまいりましてね。ここが中心ぐらいのところなんですが、昨日今日とですね、ちょっと学問的な方に振ったんですね。というのは、今、なかなかいいことなんですけども、学問をそれほど知らなくてもですね、この世の中は理解することができる。これは民主主義の基本でもありますから。まあ悪いことじゃないんですが、しかし学問で非常に我々に役立つものがあるわけですね。まあ1たす1が2もそうですし、難しい漢字もそうですが、役に立つものはあることはあるんですね。だから全部そういうのを排斥しますと、ちょっとレベルが低くなって、必ずしも自分の人生の目的とか、社会の育成を見るってことができないわけですね。まあその一つとして、国のちょっとずるいやつがトリックをかける持続性ですね。持続性っていうのは常に保たれるんだけど、持続性が破れるような錯覚に人を陥れることができるっていうことを昨日説明しましたが、今日は未来予測ができる。特に学問ができる人が未来予測ができる。これ結構多いんですよね。このトリックを使う人が。例えば年の初めにですね、経済学者が今年の経済はどうかとかですね。まあそういうのよくあるんですね。そんなことが分かったらね、経済学者なんてのは多分経済やってないですよ。お金が儲かりすぎて。株価の変化なんなり全部分かるわけですから。何を仕入れて何を売ればいいかとかね。ところがこれについても学問でも定めている大原則があるんです。これまあ哲学の分野なんですけども、それがここに書いてありますような、見ればのフクロウは夕暮れに飛翔する。これが未来予測の学問上の大原則で、これが今まで破れたことはないんですよ。ですから未来自分の人生どうなるかなとか、社会はどうなるかなとか、今高騰している金が今後どうなるかなとこう人を思うんですね。その時に必ずこの言葉、ミネルヴァのフクロウは夕暮れに飛翔するというのを思い出してもらいたいというふうに思うんですね。もちろん非常に高度な学問なんで表現も難しいんですね。私ちょうど35歳ぐらいの時でしょうか。自分の恩師にね、武田君ミネルヴァのフクロウは夕暮れに飛翔するからね、なんて言われて、とか言ったけど、なんか半分がわかんなくてですね。それで、とても恥ずかしくてヘーゲルの本を読んだわけですね。で、難しい内容なんですが、これを分かってしまうと非常に役立ちます。ミネルヴァっていうのはですね、まあこれはギリシャスともいいし、ローマって言ってもいいんですけど、知恵の神様なんですね。まあもちろん神様である上に知恵の神様ですから、まあ中心になる神様とも言ってもいいんですね。まあどういうような言い方でもいいんですけど、まあとにかく大きな神様なんですよ。その神様の隣にフクロウが、まあ仕えてるっていうか、はべってるわけですね。フクロウってのは皆さんご存知のように知恵の神様として有名なんですね。フクロウ博士とも言いますし、よく大学なんか行ったら四角い帽子をかぶったフクロウみたいな像があるんです。あれはミネルヴァのフクロウなんですけどね。ミネルヴァのフクロウ、このミネルヴァという知恵の神様の隣にいるフクロウは、これも知恵の鳥と言われてるわけです。知恵の鳥。これがこう引っ掛けてるわけですね。夕暮れに飛翔する。その鳥はですね、ずーっと朝から日中はじーっとミネルヴァの神様の隣にこういるんですけども、夕暮れになりますとパタパタパタパタと飛んでいくわけです。もちろんこれは高級な関係がありましてね、フクロウってもともと夜行性ですので、それに引っ掛けてるわけですね。これは何重にもいろんな引っ掛けがある、引っ掛けっていうか、示唆があるんですね。夕暮れに飛翔する。つまり朝は飛び立たないっていうことなんですね。ミネルヴァの知恵の神様の隣にいる知恵が非常にあると言われるフクロウは、実は朝から昼間は全然飛び立たないで、夕暮れになると飛び立つ。まあこれはフクロウが夜行性であることに引っ掛けてるんですが、なぜフクロウは夕暮れにしか飛び立たないんだろうか。まあ学問を馬鹿にする人もいるんですけども、学問とはなかなか奥が深くなりますとね、ミネルヴァのフクロウは夕暮れに飛翔するっていう言葉を読んだ瞬間に、ミネルヴァのがどういう神様であるか。フクロウっていうのがどう考えられているか。神様の隣にいる鳥とか犬とか、虎の胃を着る狐っていうのを言いますね。そういう横にいるものっていうのは、その威張ってるんだけど、必ずしも中心の虎の胃を着る狐っていうのは、 虎みたいに強くないんだけど、虎の隣にいることによって威張ってる。こういう人って人間にいますね。そういうのをこう、だーっと頭の中に描くんですよ。これは音楽であっても、絵画であっても、どんな将棋とかそういうもんであってもね、野球なんかでもそうですが、名人ともなればですね、ちょっとしたものを聞いて、わーっとこう広がるんですね。そういうことを、まあ学問っていうのを勉強しますと楽しみがありますね。言われたこと直接じゃなくて、その奥にこう何段も含まれるものが同時に分かっていくっていうですね。まあそういうことあるんですが。フクロウが朝飛び立たないで夕暮れに飛び立つ。これはフクロウの習性なんですが、実はなんでフクロウは夕方に飛び立つのか。というとですね、これはフクロウは朝に飛び立っても、朝を飛び立って地表を見ますとね、地表にはいろいろな人が朝起きて、さあ今日はこれをやろうとか、今日は畑を耕そうか、今日は狩りに行こうとかやってるわけですよ。その時には、夕方にその人たちがどういう状態にあるってことがわからない。実は。つまり未来は予測できない。だから朝方には飛び立たない。ところが、夕方になると飛び立つ。なんでかって夕方はもう結果が出てる。結果が出てから結果を説明する。夕方に飛び立って地表を見ると、ある実業家は倒れて死んでる。ある実業家は金持ちになってる。様々ですね。ある女性は結婚して幸せな生活をしてる。それについて、このフクロウは解説をします。ああ、あいつはね、よく働いたしね、見通しもいい男だったから、大成功してるな、とかね。あいつはちょっとおちょこちょだったから、やっぱりダメか、とかね。そういうふうに解説する。つまり、人間というのはその日一日であっても未来を予測することはできない。これが人間の頭脳の限界である。変化をするってことはわかる。未来が変わるってこともわかる。ここで私が日本の行く末っていうことを話してるわけです。私に行く末がわかるのか。これがやっぱり未来を語る人の一番大きな戒めなんですよ。自分は私はですね、日本の行く末ということで話し始めています。行く末を考えることはどうしても必要なんです、人間にはね。これは教育で子供と話してないかな。小学生に何かを教えるときに、小学生は今から20年ぐらいの時に活躍するわけですから、先生は今から20年後にこうなるだろうと思わないと、小学生に何を教えたらいいかわからないわけですね。これはまあ、授業でももちろんいろんなことでもそうなんですね。ですから人間には未来を予測する必要がある。それには学問が役立つように見える。だけど実は役立たない。ミネルバのフクロウですら朝方飛び立たずに夕暮れに飛び立つ。変化するということはわかる。変わるってこともわかる。だけどどのように変わるかわからない。それがわかったら一番最初に言いましたように値上がりする株を買える。ね。何でも思う通りになりますから、ほとんど働かなくていいんです。ところが人間の頭脳の限界っていうのは、ミネルバのフクロウなの。なぜミネルバのフクロウがそうなのかというと、知恵の神様は全知全能ですから未来を見ることができる。しかしその横にいるフクロウは偉そうな顔してるけど、やっぱり神様ではない。ここを人間が間違っちゃいけないって言ってるんですね。人間は頭が良さそうに見える。特に他の人よりか成績が良かったりすると、俺は頭がいいなんて、ついついそう思う。みんなから先生、今年は経済どうなりますかなんて聞かれると、つい、そこで今年の経済はこうなるんじゃないかって言ってしまう。これを強く戒めてるのが、ヘーゲルのこのミネルバのフクロウは夕暮れに称するっていうことなんですね。この言葉を私が研究してる時も何回も何回も繰り返して、自分の心に刻みました。やはり私の先生がこれを教えてくれたんですけども、先生とは格があるべきでしょうね。具体的に武田君、今年はこうなるよとか、科学はこうなるよなんていうのは本当の学者じゃないんですね。そういう人が武田君、ミネルバのフクロウは夕暮れに称するからね、こう言って僕を戒める。それが本当の私の師であると、先生であると、まあ、いうふうに思いますね。まあ、そういう点では私、日本の行く末を語る上でね、このミネルバのフクロウは夕暮れに称するということを今日言ったのは、未来を見る必要があるが、未来は見ることができない。この大原則を、やはり我々はよく頭に入れて未来を見なければいけない。というふうに私は思うからなんですね。 私の話が歯切れが悪い時もあります。それからネットなんかではあたかも未来がはっきり見えるようなことを言ってる人すごく多いんですよ。すごく。これはこうなる、あれはこうなる、これを食べたら健康になるとかね、これをやると幸福になるとか不幸になるとか、そんなことはわからないんです。わからないけども人間は考えなきゃならないんです。それはビジネスをやるにしても、どういうビジネスをやったらうまくいくか考えなきゃいけない。子供を教育するにも、どういうことを教育したら子供に役立つか考えてやらなきゃいけない。日常生活は本当それの連続なんですね。そこをこのヘーゲルがちょっとチクッと言ったわけですね。分かってる？あなた。人間の頭脳の限界というのが分かってますか？という意味なんですね。まあこの言葉は、まあこのひばりクラブの人とか落語家の人がもしお聞きになってよくよく考えたらね、とても人生に対して良くなると思います。私はこれを先生から習ったのはそうですね、30代、40代の時なんですが、私の人生にはものすごく役立ちました。私は常にこの言葉をブツブツブツブツ言いながらやりましたので、研究も成功したし、人生もうまくいきました。それは己の限界を知っていた、それを先生から教えてもらったっていうことなんですね。